アロハー。9月5日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz i&urara FM より今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということで、さあ9月に入りましたね。もうあっという間にね、夏休みも終わって、学生さんは2学期ね、入ったと思いますね。この時期が一番ね、なんかこうちょっと寂しい、長いロングバケーションが終わってね。でもまた2学期に入るとこういろいろ運動会とか文化祭とか、もうね寂しいなんて言ってられないぐらいのいろんなイベントがね、目白押しですのでね、私もほら学校の先生なんかをやってるのでね、もうこっからがまたどんどん年末に向けて忙しくなってくる時期なのでね、一緒に頑張っていきましょう。さあ、今週のスポットライトのコーナーはちょっと懐かしい、でも今またね見直されているカセットテープについての秘密に迫ります。そして後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは秋からも元気に参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト、はい、ということでね、ちょっと冒頭でもお伝えしましたけれども、今ね、カセットテープが非常に、見直されていると、このね、ダウンロード全盛のこの、世の中にですね、今とてもそのアナログのカセットテープというのが見直されていて、なんか昨年にはね、マクセルさんのね、UD という、カセットテープが復刻版でね、発売されたりとか、あとは、なんだろう、ユニコーンさんとかね、大貫妙子さんがカセットテープで音楽をね、リリースしたりとか、いろいろ今ね、音楽通の間では、カセットテープが非常に見直されているということで、私も通ぶってですね、今日は、カセットテープの歴史、そしてモンチカのカセットテープの思い出についてね、いろいろね紐解いていこうと思っております。まずはちょっとね、簡単に歴史、カセットテープの歴史、日本のカセットテープの歴史をね、ご紹介したいと思います。1966年にオランダフィリップス社が無償で公開した企画をもとに、マクセルさんね、マクセルが、生産販売したのが初の国際カセットテープ C60 というね、商品だったそうです。そして1968年にはアイワが、世界初のラジカセね、ラジカセって若い方わかんないでしょ、ラジオとカセットデッキが一緒になっているものですね。だからラジオで流れてきた音楽をそのまま録音できたっていう、そのね時代はもうそれが画期的な商品だったんですね。ラジカセをアイワさんが1968年に販売しました。初めて販売しました。そして1969年 TDK が初の音楽用カセット SD を発売。そして1970年ドイツのメーカーがクロムテープタイプ2と呼ばれるものですねを発売したそうですね。そして、1972年、昨年もその復刻したと言われている、日立マクセルさんが音楽用カセット UD を、発売してベストセラーになりました。そして1974年、日立マクセルが高級ノーマルテープ UDX を発売。 1978年には、住友 3M が世界初のメタルテープ、メタファインを発売。そして、1979年に、いよいよ、ね、ソニーが初めてのウォークマン、初代のウォークマンを発売しました。ね、これ、お猿さんが、イヤホンをつけて、じーっとおとなしい顔してね、音楽を聴いてるっていうコマーシャルが話題になりましたけどもね、私もあのコマーシャル大好きだったんですけども、1979年だったんですね。ソニーが初めてウォークマンを発売。そして、1982年になりますとですね、日本初のコンパクトディスク CD、ね。CD って1982年に日本で初めて発売されたんですね。でもまだまだカセットテープの人気というものは、衰えません。1985年には、日立マクセルがハイポジカセット XL2S を発売します。そして同年、富士フィルムが、ブランド名をアクシアに変更。私このアクシアすごい覚えてるんですよね。アクシアのカセットっていろんなね、なんかパステルカラーのいろんな色のね、カセットがあって、それを選んで買うのがね、すごく好きでしたね。で、当時、もう国民的アイドルだった斉藤由貴さんがね、コマーシャルをして、アクシア悲しい小鳥なんていう、もうその商品名がそのまま、曲名になってるね、曲なんかもリリースされたりしたのをすごい覚えていますね。そして、1986年にはですね、ついに CD がアナログレコードの生産量を上回ります。そして、1991年にはついに、ソニーがミニディスク MD ですね。もう MD もなくなっちゃいましたけどね。ミニディスクを発売。そして2001年にはですね、TDK がメタルテープの生産を終了し、メタルテープの国内生産がこれで終わってしまいました。ね、そこから、カセットテープの、っていうのがなかなかそのね、ちょっと使われなくなってきて、現代では、携帯電話、インターネットが多く普及し、今では音楽は配信、ダウンロードがね、主流になってしまいましたね。でも、その一方でですね、2005年からですね、カセットテープの生産販売が、その今まで低迷していたところから、そこからまた V 字にこう上がってきてるんだそうです。で、先ほども言いました通り、2016年には日立マクセルの UV が復刻版ね、を販売するなど、本当にまた、カセットテープが、とても見直されているというね、私もアナログ大好きなので、これはちょっとすごく嬉しい流れだな、というふうに思っていますが、それではここでね、ちょっと一曲、聞いていただきたいと思います。これはもうまさにカセットテープや LP レコードの、時代前世の頃のね、ヒット曲ですね。1981年リリース、松任谷由実さんで、守ってあげたい。お聴きいただきました曲は松任谷由実さんで守ってあげたいでした。そんなわけでですね、第1週目パーソナリティモンチカが お送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはですね、もう私もその時代ドンピシャの、カセットテープについて今ね、紐解いております。前半ではねカセットテープの歴史についていろいろつらつらつらっとお話ししてきましたけど、ここからはですね、もう本当は2時間スペシャルぐらいやってほしいぐらいカセットテープにまつわるモンチカの思い出いろいろねお話ししていきたいなというふうに思います。カセットテープ、うちね、本当にカセットテープ大好き一家だったんですね。もうなんか、お気に入りの曲があれば録音する、テレビの前にね。カセットデッキって、昔のカセットデッキって、録音するときに、録音ボタンと再生ボタンをこう、2本の指でガチャって同時に押すっていうね。それも、父親に教えてもらってですね、もう小さい頃から、例えば、アニメのね、オープニング曲とか、気に入ったのがあると録音したりとか、そういうことをしていて、父がですね、ずっとNHK の大河ドラマの主題歌を毎年、録音してたんですね、カセットテープにね。それがまだ今でもうちにあるんですけど、その父が亡くなるまでずっとやってたので、ああ、いつまであるんだろう。まあ、もうね、亡くなって20年ぐらい経つんで、もうだいぶ前ですけれども。そういうことを毎年やってた。やっぱ影響もあってね。 まあ私もある、それで、小学生ぐらいになると、やっぱりこう、アイドルの人とかね、歌謡曲が好きになって、まあこれ年代バレちゃうかな、これ言うとね、小学生ぐらいの時に大体こう、アキナちゃんとか、キョンキョンとか、堀ちえみちゃんとか、セイコちゃんとか、こう、出てくるわけですね。そういう方々の、曲をこう、録音するんですけど、録音してる時に限って、チカちゃん、あんたお風呂入っちゃいなさいとかね、お母さんが言ってくるわけ。今録音してんだよとかって言って、その私が、今録音してんだよって言ってんのも、全部入っちゃうっていうね。本当にね、こう、ちゃんとレコードを買って、それを、録音できたり、まあ、そのレコードをそのまま聴ける環境に早くなりたいなって、レコードとかやっぱなかなか買ってもらえなかったのでね、そうやってベスト10とかを録音するしかなかったんですけど、早く自分でバイトして、レコードを買いたいなとか思ってました。ね、まあ、そんな、私もですね、まあ、ちょっと思春期を迎え、まあ、そうですね。中学とか高校生になると、こう好きな人とかできるわけじゃないですか。でね、あれ、もうこれ恥ずかしい。なんでさっき松任谷由実さんの守ってあげたいをかけたかっていう話になる、つながっていくんですけど、私、高校1年生の時にね、5つ上の、ドラムをやってたお兄さんのことを私すごい好きになっちゃってですね。で、私自分から告白したこととかなかったんですけど、この人には私頑張って告白してみようと思ったんですね。で、だけど、そんな、もう面と向かって好きですとか、とっても恥ずかしくて言えないので、その人に、松任谷由実さんの、守ってあげたいを入れたカセットテープをあげたんですよ。で、あ、恥ずかしい。いや、もう、話しながら恥ずかしくなってきた。あげたんですよ。でね、でもね、結果は付き合えなかったんですけど、でもね、すごい喜んでくれて、その人が、なんか超嬉しかったよ、みたいな、ありがとう、みたいな。ちゃんとそういう風に言ってくれて、なんかね、ちょっと恥ずかしい思い出でしたけど、でもね、そうやってちゃんと言ってくれたので嬉しかったな、と思って。あと逆に、まあ、あと今度20代ぐらいになったこの彼氏ができて、彼氏からクリスマスプレゼントにカセットテープをもらったこともあります。その彼が作った曲をね、クリスマスソング作ったからって言って、録音したものをね、3曲入ったんですけど、3曲とももう本当なんか素敵なラブソングで、もうね、毎日それを寝る前に聞いたりしてたんですけど、でもね、その人と別れた時にね、それをね、茅ヶ崎海岸に投げましたね。投げたんですよ。えいって。そう。ね。だって今だったらさ、配信とかそういうので済んじゃうからさ、別れたら、こう、消去ボタン1個で済むでしょ。それをね、わざわざ海まで持ってって投げるっていう行為が、それがなんかさ、もう本当にその自分のいろんなもやもやしたものも全部一緒にそのカセットテープとともに海に投げるわけですよ。配信、消去ボタン1個じゃそれ消えないでしょ。アナログの良さってそういうところにあると私は思うんです。ね。で、なんかね、ある方が言ってたんですけど、その、今、カセットテープが見直されてるのってなんでかって言ったら、やっぱり、なんかね、その、ダウンロードってただデータにお金を払ってるだけって感じがするって。でも、カセットテープだったり、そのアナログのレコードだったり、まあ、CD もそうだけど、ジャケットだったりね、いろいろこだわりがあるわけじゃないですか、作った人のさ。そういうものに対して、その、ものづくりをした人のそのものに対する思いに対してちゃんとお金を払ってるっていう、こっちの金を払った人も満足度を得られる。なんかそういうところに、その、アナログをね、見直す良さっていうのが、やっぱり、なんとなく若い人にもちょっとずつそういうのがね、広がりつつあるんじゃないかっていうことをね、ある方が言っていました。私もね、まあ、そんなことを思う一員でございます。カセットテープで私もなんかリリースしてみようかな。ということで、本日のスポットライト、カセットテープの秘密に迫りました。マハロー。僕らは、アロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。
レディオ・ライスカウ。
モンチカのラジオでボイトレレレレ。はい、ということでですね、今日も、ラジオでボイトレ、今月もやっていきたいと思いますけれども、前回2月だったかな、高齢者の方のね、誤飲防止、いわゆる、飲み込むところを間違っちゃって、むせちゃったり、肺炎になってしまったりとかね、そういうことを、予防する、ボイストレーニングというお話を、ちょっとしたと思うんですけどもね、今回もね、ちょっと、そっちの方の切り口でね、行ってみたいと思います。まず、その、誤飲とか、嚥下なんていう話を、まずちょっと簡単にしたいと思います。私たちは、その、例えば、食べたり飲んだりした時に、なんか間違って、ヒュッとこうね、気管の方に入りそうになったら、むせて、咳反射というね、反射で、こう、肺の方に入っていかないようにね、できる。機能があるんですけれども、それがだんだんね、お年を召してきたり、あとご病気になってちょっと体がね、衰えてしまったりすると、その咳反射ができなくなってしまって、そして、肺の方にね、入ってしまって、誤嚥性肺炎なんていう危険な、病気になったりしてしまうことがあります。なので、それを健康なうちからね、予防していきましょうと、いうことですね。それを、ボイストレーニングの観点で、やっていけないものかということでね、まあ、いろんな方法があるんですね。前回2月に、ご紹介したのは、舌、舌筋と書きますけど、舌の筋肉。舌を、鍛えるというね、やり方をいくつかご紹介したんですけど、今日は、喉そのもの、声を出して、ちょっと、それを予防するというね、やり方をやっていきたいと思います。ドレミファソラシドっていうこの音階ありますよね。これを例えばちょっとピアノの鍵盤を、イメージしてください。このピアノの鍵盤をドゥルーってドゥルーンってこう指でこうなぞっていくような感じで低いところから高いところへあーっていう感じで声を出してみます。なんか甲子園のサイレンみたいなうーみたいな。ああいう感じで、低いところから高いところ、っていう感じで出していきます。今度逆に、それをやったら今度は高いところから低いところ下がっていきます。全部の音をヒューっとなぞるように、という感じですね。これを何回かね、繰り返していただきます。そうするとね、皆さん、唾をゴクンって飲んだ時に、動くところがあるでしょう。これ、甲状軟骨って言うんですけど、高いところ、声が高いところへ行くと甲状軟骨上がるんですね。で、声が下がると甲状軟骨下がるんです。ね、この上がり下がりをね、鍛える。そうすることでね、また、飲み込む力がついてくるんですね。そんなわけでね、この、音をなぞって上がっていく、そして音をなぞって下がっていく、っていうね、これをぜひ、皆さんもね、ちょっとお試しになってみてください。普通に家でやると、うちなんかサイレンになってるけどどうしたんだろうってなっちゃうので、まあカラオケボックスとかね、そういうところに行った時にね、ちょっとやってみることを、おすすめいたします。ということで、それではここでモンチカの、曲を聴いてください。ライブアルバム、旅する赤い靴から、普通の日々。
夜ってんのに、眠れない。街へ出よう眠らない かもしれない
83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばね、モンチカのラジオでボイトレのコーナーでしたらラジオでボイトレの、専用タグがございますので、そちらからね簡単に、書き込んでいただけます。また、Facebook ページにはね、番組の Facebook ページには、メンバーそれぞれが、パーソナリティそれぞれがね書いてあります、書いています放送後期もねありますので、その個性豊かな、放送後期もお楽しみいただければと思います。さて、ここでモンチカからお知らせがございます。いよいよ今月になりました、9月29日にですね、茅ヶ崎の、歌うたいのいる店パパッチというお店でワンマンライブを行います。こちらはですね、いつももう私のバックではもう数限りなくお世話になっている、ピアニストの村上徹くん、この番組にも出てくれましたね。そして、ハーモニカの岩井武さん、そしてモンチカというこのトリオでですね、お届けいたしますので、いつもの弾き語りライブとはちょっと一味違ったステージになると思います。9月29日苦肉の日と覚えてください。これはですね、19時半からそして21時半からと2ステージ、入れ替えなしで行います。そしてね、投げ銭制になってますのでね、もうチャリンでもファサーでもどっちでも結構でございますのでね、お気持ちで、いただければと思います。詳しくは、パパッチ Facebook ページがねございますので、 Facebook やられている方は、パパッチで検索してみてください。そして私のね、ブログの方にも紹介させていただきますのでご覧ください。さて、今週の放送はいかがでしたでしょうかね。カセットテープ、やっぱりねカセットテープぬくもりがありますからね、音のぬくもり、作った人のぬくもりありますのでね、ぜひ、まあ、配信もいいですけどダウンロードもいいですけど、時にはねカセットテープやレコード、そんなものに耳を傾けてみてはいかがでしょうか。さて、ラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので お聞きくださいね。さあ、来週の放送は9月12日火曜日、担当はこの方です。
こんばんは、第2週目担当パーソナリティの久津香奈です。明るく楽しくをモットーに第2週目をお送りしたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに。
役者さんの久津香奈さんです。お楽しみに。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アロハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。